説教うめきから希望へ、増田琴牧師です。
愛する皆さん、9月になりました。暑い暑い夏の中をご一緒に過ごしてまいりました。今日もこうして導かれて一緒に礼拝を捧げ、そして聖書の御言葉を分かち合う恵みに心から感謝をいたします。ご一緒に光の中を、主の光の中を歩んでまいりましょう。暑い夏ということで今年言われましたのは、沈黙の夏ということでした。戸外に出て歩いていても、セミの声以外には人の声や子どもたちの声が聞こえない。子どもたちも暑すぎて戸外で遊んだりすることができない。だから人の声がなかなか聞こえないという意味で沈黙の夏ということが言われました。でも実はそれだけではなくて、お気づきになりました？セミの声もあんまり聞こえなかったんです。セミというのは35度以上になると自分の身の危険を感じてあまり鳴かないんだそうです。私は知りませんでした。ですから実は沈黙の夏というのは人の声だけではなくて、セミの鳴き声すらも聞こえない、そういう沈黙というものが今年の夏非常に厳しい暑さの中にはあったのだということが言われていました。その沈黙の夏という言葉を聞いたときに、ある言葉を思い出します。それはアメリカのレイチェル・カーソンという方が書いた沈黙の春という1962年出版された本のことです。この本は1960年代自然が破壊され、地球環境の問題が深刻さを増す中で、そこに自然のうめきということを注目させるようになったのです。ある町が春になると鳥がやってくることで有名だったのですけれども、ある時から異変が起きました。春になっても鳥たちの声が聞こえない。で、それは沈黙の春だ、センスオブワンダーという言葉で、その沈黙の春、環境が汚染され鳥たちさえやってくることができなくなってしまった、その地のことを、ある意味では現状を私たちに知らせる言葉として、沈黙の春ということがそこでは言われていたのです。ですから沈黙の夏ということを私たちが語るときには、やはりそこで覚えなければならないのは、同じように自然もうめいているということです。ローマの信徒への手紙3章18節以下、先ほどご一緒に聖書の言葉を分かち合いました。その中で特徴的な、そして心に残る言葉は、うめくという言葉です。22節23節にはこのように語られています。被造物が、被造物と言いますのは神様に作られたものがということですね、すべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも心の中でうめきながら待ち望んでいる。ここにうめきという言葉が繰り返して書かれているのです。被造物全体が、つまり神によって作られた自然も、すべてのものが、そして人もうめきながら待ち望んでいる。このローマの信徒への手紙を書いたパウロはそう語っているわけですね。私たちの生きているこの世界はうめき苦しみの世界であり、私たちの人生もうめきと苦しみに満ちている。9月になるにあたりまして、私たちの祈りの一つは子どもたち、生徒たちのことです。何年か前から9月1日というのは子どもたちの自死ということが起こりやすい時であるということが言われるようになりました。夏休みが明けて学校が始まるタイミングです。そこには子どもたち、生徒たちのいわばうめきというものがある。うめくというのは言葉にならない辛い苦しい 思いのことです。うめいた経験がおありになりますか。うめいたとき、うめくときというのは苦しくてつらいのだけれども、言葉が出てこないんです。言葉にならないんです。生徒たちや子どもたちにも伝えます。つらかったら相談してね、相談に来てね、そう言います。でも相談に行くときというのは、自分の中である程度自分にとって何がつらいのか、何が問題なのかということを相手の方に伝えるために言葉にするんですね。言葉にしてから相談に行こうとします。でも本当につらいときは何と言っていいかわからないから、傷を受けた猫のように丸まって、その場で丸くしゃがんで、そして傷が癒えるのを待つ、そうとしかできないという時が人にはある。そしてうめきというのは、そういう時にもう言葉にならないけれども、何ということもできないけれども、とにかく今生きるのがつらいんだ、そういう状態の時に私たちはうめくのです。自然の世界の沈黙は、そうした自然の世界のうめきでもありましょう。また子どもたちや生徒たちも、子ども、言葉にはできないうめきというものを持っているのかもしれない。そして私たちの人生の中にも、そうした出来事が、そういうことが起こってくることを私たちは経験して知っています。この手紙を書いたパウロは、キリスト者が生きていく上でうめくということがある、そう記しているわけですね。このことは親しい人との関係においてのみ起こるのではありません。神が作られたこの世界においても、多くの人々がうめき苦しんでいる。地球環境の破壊や温暖化、放射能汚染、戦争などによって被造物全体がうめき苦しんでいます。そして差別や抑圧、さまざまな出来事の中で言葉にならない思いを持っている一人一人がそこにはいる。20節に、被造物は虚偽に服しているという書き方がしてあります。被造物っていうのは作られたそのものは虚無に虚しくなっていると書かれているんです。それはどういうことかと言いますと、神様に作られた本来の姿であることができない。創世記一章、今朝の賛美歌は創世記一章から取られた賛美歌を歌ってまいりました。神様がこの世界を作られたとき、そして私たち人間を作られたとき、すべてのものを見て極めて良いと言われたんですね。素晴らしいという意味です。極めて良いものだと、そう言われた。そしてその極めて良いと言われた被造物全体を人が管理し、それぞれの生き生きとした生命が保たれるようにとして、管理者としての役割を人にお与えになりました。しかし人はそれらを自分の欲望を満たすために、あるいはさまざまな事柄のために用いていった。調和の取れた世界を司る務めを与えられたのですけれども、むさぼり、私たち自身のその世界というものを壊してしまっている。このうめきということの中には、人間がその罪に気づかなければ、今のこの世界はそのままその方向へと行ってしまうということも含まれているのだと思います。課題や困難、心配、不調や不安を抱えて、私たちはうめいて、キリスト者なのだから祈ろうとしますけれども、十分に祈れない、言葉が出てこないのです。弱い私たちに代わって聖霊が私たちを取りなしてくださる、ローマの信徒への手紙には書かれています。パウロは自分のことも含めて、弱い私たちが、祈ることができない私たちがと言ったんですね。なんで祈ることができないんでしょうか。 辛くて言葉が出ない、そこも弱さかもしれません。でもそれだけではないんです。祈って何になるんだ、祈って変わるか、祈りは聞かれるのか、そう思う私がいるからです。それが私の弱さなんだ。その弱さを持っていて、そして言葉にならない思いを持っている、その私たちの言葉にならない思いというものを、聖霊は、つまり神様の力は、神様のもとへと届けてくださる、取りなしの働きしてくださる。パウロはそう伝えたのですね。私はこの言葉を読んでおりましたときに思い出しました。あの書物の言葉がありました。思想家で随筆家の若松英輔さんということが方がコヘレトの言葉について語っておられるのです。すべてには時があるという文章の中でこう語っておられました。祈りとは、ここで言う祈りとは、決まった言葉を唱えることでも自分の思いを語ることでもありません。旧約聖書には、神は人間のうめきを聞き逃さないという言葉が一度ならず出てきますが、私が考えているのは、うめきは神の耳には祈りとして届くということなのです。それは私たちの心よりも一段深いところから出てきている。それを神は見逃さないという確信は、新約聖書ではパウロの手紙を別にすればあまり語られていない、そう書いておられるんですね。神はうめきを祈りとして聞かれる、言葉になっていなくてもそれは神のもとに聞き届けられている、それをここでは言われているのだと思います。私たち自身も本当に苦しい時に神に祈るべきだ、キリスト者なのだからと思うけれども、言葉にならないということをたびたび経験いたします。でももしそこにうめきというものがあるならば、神はそのうめきを祈りとして聞いてくださっている。そして22節以下のところで、ここには共にうめき、共に生みの苦しみを続けているという言葉が出てくるんです。つまり私たちは孤独に一人でそこでうめいているというのではなくて、私たちがもしそこで苦しんでうめくならば、共にそこで苦しんでいる方がおられる、苦しんでいる人がいるということをここでは表そうとしているわけですね。悲しみの中で何を言ったらよいのかわからない、どうしていいのかわからなくなる、そういう思いを持って集まっている人の中で最初に言われること、それは私たちは知っていますということです。私たちは知っています、神がそのうめきを共に聞き、聞いてくださる、その苦しみを分かち合ってくださる。以前、聖書研究祈祷会の後に分かち合いの時にある方から、死ということは大変なことだ、今は苦しくないように医療が進んでいると言われるけれども、それでも死ということは苦しいことだと思う、でもキリストの十字架を知っている私たちは共に苦しんでいる方がおられるということを思うことができる、そういうふうに語ってくださった方がおられました。その言葉が私の胸にとても強く残っています。共に苦しんでくださる方がおられる、うめくということ、そういう私たちの姿を愚かだと見下されるのではなくて、神ご自身まで言葉を失ったかのようなうめきを共にしてくださる、それが十字架だというんですね。十字架上でイエス・キリストはうめきながら死んでいかれました。そのところで人がうめくということを尊厳を持って、私たち一人一人に人間の姿として示してくださったのだと思います。そして24節でパウロは、私たちはこのような希望によって救われているということを言っています。つまりうめいて苦しんでいるということで終わっているのではなくて、 私たちには目には見えないけれど希望というものが与えられている。そして私たちが今うめいていること、苦しんでいることは、その希望に向かっている途上にあって私たちはうめいているのだ。パウロはそう指し示しているのです。何も意味のない無に帰してしまう、そういう苦しみやうめきを私たちがしているのではなくて、私たちのうめきというのは将来与えられる希望に向かって私たちのその苦しみを共に預かる、イエス・キリストの十字架に預かるように私たちは預かっていると言われるわけですね。希望、それは私のうめき、苦しみということも、神の国がやがて来たるときに、その大切なかけらの一つとして覚えられているということです。神様は地上を作られたその姿を持って、この地上を回復してくださり、新たな創造を持って、一つ一つの神の作られたものを回復される、新しく作られる。その時に私がうめいてきたこと、私がつぶやいてきたこと、私が共に苦しんできたことは決して無駄にはならない。そのことを愛を持ってここで示しておられるのだと思います。11月に映画が封切られるという予告を見て、ぜひ見たいと思っております。20世紀の神学者、ドイツでナチス政権ヒトラーと戦ったディートリヒ・ボンフェッファーという神学者がおられました。39歳で絞首刑に処せられました。ディートリヒ・ボンフェッファーという方はドイツにおいて告白教会というドイツのナチス政権に反対するそのような教会をご一緒に牧師たちとエキュメニカルな立場で立ち上げた一人です。そしてその神学的な論述や牧会研修所というところを通して多くの人々と共に祈り、またその人たちと共に誠の神を礼拝するということにおいての戦いを繰り広げられた、そういう方でもありました。ディートリヒ・ボンヘッファーはナチス政権下のヒトラー暗殺の角で39歳で銃殺されて亡くなりました。そのことによって多くの人にとってこのヒトラー存在が続いていくことで、多くの人々が一日のうちに亡くなっていく、そしてそのヒトラーによって殺されていく人々、またこのヒトラーが生きているということと同時に、しかしその人を暗殺するということが神の前に倫理的にそれは正しいこととされるだろうかという問いを戦後も与えられたのです。ディートリヒ・ボンヘッファーはろくに裁判やさまざまな弁護もなされないまま銃殺刑を受けるその朝にこう語りました。これが終わりです、そしてすべての始まりです。これが終わりです、そしてすべての始まりです。なぜでしょう。人間としては自分の命はそこで終わっていくけれども、神がなさろうとする技はそれに反して必ず平和をもたらすために働く人が起こされ、そして神の平和というものが地上に表されていく、その希望を彼は持っていたからです。これが終わりです、しかしすべての始まりです。その信仰というものがボヘファという人に希望を与えていた。そして彼の生涯は39歳で閉じられたのですけれども、第二次世界大戦の後ドイツのみならず世界中、そして日本の地においても、私たちが本当に神の前に真実に立つということはどのようなことなのだろうか。無名のキリスト者、キリスト者であると言わないけれども、多くの人々がその人の愛の技を見て共に生きていこうとする、そういうあり方というのはどういうものなのだろうかということを共に考えていく大きなきっかけになったんです。ボヘッファーの命はそこで閉じられましたけれども、そこから始まった撒かれた種が多くのところで希望という名の実を結んでいく、 私たちの愛する方々もそうです。私たちは自分の人生というのはその命が終わったところでもうすべての結論と、そしてもうすべてが終わってしまうと考えています。けれども私たちは、いえ私は、天に召された方々がその時々に語ってくださったこと、希望を持っておられたこと、そのことでどれだけ今日まで支えられてきたことでしょう。私たちの命はこの生物として生命としてのこの世での命によって全てが閉じられるのではない、そこから始まっていく神の平安というものが、永遠の命というものが私たちにはあるのだと約束されているのですね。私たちに与えられている希望というのは目には見えないけれども、私たちの命が閉じられる時にもなお神様が私たちにおいて表そうとしてくださっている希望というものがある。そのことに私たち一人一人の信ずるということを置いて進ませていただきたいと願っているのです。今朝私たちはうめいていますね。暑いので、そしていろいろな課題を知っています。世界中の叫びやうめきが聞こえてきます。そしてそれに耳を傾け、どのように共に生きていくかということが私たちの課題でも祈りの課題でもありましょう。同時に私たちは、だからそれで終わってしまうというのではなくて、ローマの信徒への手紙の8章、神はすべてを万事を益としてくださることを信じると書いてあるんですね。万事を益としてくださることを信じる。今この時は私に苦しいことがあり、今この時はそれが結論であるかのように思ってしまう。けれども神様が私に超えて、私の人生を超えて配慮してくださる、大切に思ってくださる神様ご自身が全てのことを益と変えてくださる。そのことを信じて私たち人生、また与えられている日々を歩ませていただきたいと願います。9月、そしてこの1週間の1日1日、皆様とご一緒に希望を掲げて歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、神を愛する者たち、ご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちは目の前にあること、そして近くにあることで全てのことが結論を出されてしまうと考えてしまいます。そしてそのことによって自分の人生を計り終わりを定めてしまいます。しかし主よ、あなたはその私たち一人一人の命を用いて神の国を形作ろうとしてくださっています。希望を与えてくださっています。どうぞ私たち一人一人に希望につながるうめきがありますけれども、希望につながっているということを気づかせてください。イエス・キリストが十字架においてうめかれた、しかしご復活によって私たちに永遠の命を約束されたように、私たちも人は忘れ去られ、どのような功績もどのようなことも忘れられていく。しかし神様ご自身は私たちの人生を流した汗を涙をうめきを忘れられることはない。あなたの国の一部としてやがて完成の時になくてはならない一つのパーツとして用いてくださることを私たちにどうぞ豊かに伝えてください。私たちの人生をあなたが豊かに用いてください。私たちは祈れない時もあります。聖霊が、イエス・キリストが私たちを取りなして言葉にならない祈りをあなたが聞き届けてくださいますように、世界中でうめいているその場において、その人々と共に苦しみ共に働いている一人一人の中にあなたが働き、またその技を祝してくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。